悔しさとか負けず嫌いな気持ちって、なんかこう自然に湧いてくるものって思ってませんか？
まあそう考えるのが普通ですよね。
ところがですね、あるバドミントン教室のレポートに、負けず嫌いを演じろって書いてあるんですよ。
ほう、演じろですか？
そうなんです。感情でさえ目標達成のためのツールとして選んで演じるって、これかなり大胆な発想だと思いません？
いや、それは非常に興味深い視点ですね。
ですよね。今回はこのレポート、感情さえ武器にする成長術をちょっと深掘りして、あなたの成長感を変えちゃうかもしれない、そんなメンタルアプローチを探っていきましょう。
はい、ぜひ。そのレポートの中心にあるのがコーチの言葉らしいんですけど、性格とは演じるものだっていう。
性格は演じるもの。
つまり感情って勝手に湧いてくるのをこうただ待ってるんじゃなくて、例えば勝ちたいっていう目的があるなら、そのために意識的に、まあ、負けず嫌いみたいな感情を選んで行動に移せるんだと、そういう考え方なんです。
へえ、面白いですね。なんか自分の心を自分で操作するみたいな。
まあ近いかもしれませんね。
たとえ自分はもともとそんな負けず嫌いじゃないしなって感じてても。
そうそう、そう感じてても、その勝利っていう目標のためならあえて負けず嫌いな自分を演じてみる、それがまず行動を変えて、で思考も変わって、最終的にはそれが本物の強さになるかもしれないってことですね。
なるほど。こうありたい自分と今の自分、そのギャップを演じることで埋めていくと。
その通りです。レポートでも、勝つために本能さえも利用して最善を尽くす自分を演じる、そのこと自体に価値があるんだってかなり強調されてますね。
ちょっと待ってください。演じるってなんかこう自分に嘘ついてるみたいで、抵抗を感じる人もいそうじゃないですか。
ああ、それはそうかもしれませんね。
その辺はどうなんでしょう。
レポートの中ではそれを嘘っていうよりは、どちらかというと理想への、まあ、意図的な歩み寄りみたいに捉えてる感じですね。
ほう、歩み寄り。
最初は演技かもしれないけど、行動していくうちにそれがだんだん自分自身の一部になっていく可能性もあるということなんだと思います。
なるほどね。だからもしあなたがこうなりたいなって思う姿があるなら、まずはその形から入ってみるっていうのは試す価値があるかもしれないですね。
そうですね。ええ。
で、その演じる力を持続させるっていうか、モチベーションですよね。これもレポートに面白い仕組みが書いてありました。選手がコーチへの報告が楽しみって言ってたとか。
ああ、はいはい、ありましたね。これ単にその選手が真面目だからっていう話でもないんですよ。
そうなんですか？
ちゃんとその心理学的な裏付けがあると考えられるんです。
へえ。
例えば一つは、報告したら褒められるかもっていう期待感。まあこれ社会的報酬の予期って言いますけど。
ああ、シンプルだけど確かに力になりそう
でしょ。それに報告するって決めたこと自体による、まあ社会的責任全命みたいなものも。
やらなきゃっていういいプレッシャーですね。
さらに勝つっていうその結果ばっかりじゃなくて、報告するっていう行動自体に集中できるっていう点も大きいですね。
プロセスに集中する。
そうです。そしてこれらを通じて、あの、自分で決めて、自立性、できたぞ、有能感、コーチとつながっている、関係性っていう自己決定理論で言われる基本的な欲求が満たされるんです。
なるほど、すごい。これらがこう複合的に作用してるんじゃないかと。
いやー、面白い。根性論じゃなくて、ちゃんと仕組みで行動を促してるわけですね。これはもしあなたが何か続けたいことがあるなら、誰か信頼できる人に報告するっていうプロセスをちょっと加えてみるのはかなり有効かもしれないですね。
そう思います。
さらにレポートでは、常識を疑う力っていうのも強調されてましたね。
ああ、地動説の話ですね。
そうそう、バドミントン界にも当たり前ってありますよね。例えばよく言われる、シャトルは前で打てとか。
はいはい。
そういう定説も鵜呑みにしないで、本当にそうなのかなってちゃんと自分の頭で考えて、観察して試してみる、そういう科学者みたいな姿勢が大事なんだと。
あの、真実のために命を懸けたジョルダーノ・ブルーノの例も出してましたね。常識を疑うことの重みっていうか。
確かに。あなたが普段いる分野の常識も、もしかしたら一度立ち止まって考えてみる価値があるのかもしれないですね。
本当にそう思います。
それからもう一つ、チームワークの話。ダブルスでパートナーがミスした時の反応、これもハッとさせられました。
ありましたね。 トップ選手の映像分析から見えてきたその理想的な反応っていうのが、
はい、
韓国のスンジェ選手だそうですけど、ミスしたパートナーの方をちゃんと向いて、決して責めるんじゃなくて、ただ悔しいよなってその気持ちに寄り添うように静かにうなずくんだそうです。
うわ、それ言葉以上に伝わるものがありそうですね。態度で示す共感か。
そうなんです。逆に無表情だったりこうそっぽ向いちゃったりするのはやっぱり信頼関係を壊しかねないと。
いや、これはスポーツだけじゃないですよね。仕事とか普段の生活でも。
まさにそうですね。チェングで何かをするときに仲間の失敗に対してじゃあ自分はどう振る舞ってるかなって。あなたの普段の反応はどうですかね。ちょっと意識してみるだけでチームの雰囲気って案外変わるかもしれないですよ。
確かに。いや、今回も深かったですね。感情や性格を演じる力、行動を続けるための報告っていう仕組み、常識を疑う科学的思考、そして仲間への共感、どれもあなたの成長を後押しするヒントになりそうです。
そうですね。あとレポートのコーチが言ってたことでもう一つ、気楽な練習の危うさっていうのも指摘してましたね。
あ、ありましたね。
ミスしても大丈夫だよっていうその緩い空気の中では本当の意味での技術はなかなか身につかないんじゃないかと。
なるほど。
むしろ一つ一つのミスが致命傷になるんだくらいのこうピリッとした緊張感、それこそがスキルを体に刻み込むんだっていう。
これも演じることとつながってきそうですね。常にその高い基準を自分に課すみたいな、本番のつもりでいるっていう。
ええ、そうかもしれません。
いや、深いですね。さて、では最後にあなた自身への問いかけです。あなたがもしかしたら無意識に信じ込んでいる自分自身の限界とか性格っていう名前の常識ってありませんか？もしそれをちょっと疑ってみて、こうありたいって願う自分を意識的に演じてみることができたとしたら、そこからどんな新しい可能性が開けると思いますか？